経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の野井隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、11月はね、3連休があったり、飛び石連休があったりしてね、旅行の計画を立てている人も多いかもしれないですね、そんな時に役立つのが旅行比較サイト。そこで今回はこの旅行比較サイト自体に注目してみます。どうぞお楽しみに。Weekly Trend Keyword。 Trend Keyword。 週刊日経トレンディ、最新トレンドをコンパクトにチェック、 Weekly Trend Keywords です。
渡辺発行人と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、
その1、ジェルボール 3D。
粉末液体に続く第3の洗濯用洗剤として2014年に登場したのが P&G ジャパンのジェルボール型洗剤なんですけれども、一粒入れるだけという便利さが受けまして、今では実に国内市場でおよそ 10% のシェアを握っているんだそうです、でこの流れを加速させるべく9月に発売されたのが、アリエールとボールドのジェルボール 3D という商品です。
はい、これまでの、ね、ジェルボールというのは液剤を包む保護フィルムが1層だけだったんですけれども、このジェルボール 3D というのは3層の立体構造になってるんですね。
あ、それで 3D なんですね。
はい、でもともと液体洗剤の中にはね、混ぜると効果を打ち消し合ってしまう有効成分とかね、そういうものがあったんですけれども、そういったものを別々のね、こう層に閉じ込めることによって、より高い効果を発揮できるようにしたということなんですよね。
こうした性能強化の背景には、働く女性が増えたことによる洗濯習慣自体の変化があります、P&G の調査によりますと、日本人の1週間あたりの洗濯回数というのがですね、2011年には 8.5 回あったものが、2016年には 6.4 回まで減少しているんだそうです、で一方で1回あたりの洗濯の量は増えていまして、どういうことかというと、週末にまとめ洗いをする家庭が増えているということなんですね。
そういうことですよね、忙しくなってるってことですよね。それにね、その家事の効率化というのも重要な課題なんですね、同じく P&G の調査ではね、苦手な家事の筆頭にはね、掃除と並んでアイロンがけというのが上がってるんですね。
確かに僕も苦手です。そこでアリエールには、洗濯物を長く放置することで、皮脂がこう酸化した蓄積汚れっていうのがついちゃうんですけれども、これに強いくすみクリア成分というものを入れまして、一方ボールドの方には、洗濯した後の衣類のシワが軽減されるふんわりハリアップ成分というのを配合しているそうです、
このジェルボール 3D の、実勢価格は既存の濃縮液体洗剤より3割ほど高めなんですけれども、少しでも、家事の負担を減らしたいという人には嬉しいかもしれないですよね。
そうですね、
その2、インスタ360-1。
スローモーションで動く人物の周囲をカメラが高速で旋回するというのはですね、映画マトリックス、こちらで脚光を浴びたバレットタイムと呼ばれる撮影技法です、これを使ってね、鉄砲の弾をビョーンと避けるシーンなんかが印象的でしたけれども、そんなユニークな映像を誰でも気軽に撮れるカメラとして、インスタ360-1という製品が8月に発売されました、
でこのカメラは2つの、魚眼レンズによって周囲360度の景色を丸ごと記録できるということなんですよね、で撮影した静止画とか、動画は対応するアプリや VR ゴーグルを使えば、好きな方向に視点を変えながら見ることができるんですね。
こういった360度カメラというのは各社から登場しているんですけれども、このインスタ360-1の特徴というのは、こう魅力的な動画を作る機能の豊富さにあるそうです、でこのカメラをですね、紐だとか自撮り棒にくっつけてこう振り回すと、こうなんていうんですか、先ほどご紹介したバレットタイム撮影ができるということなんですけれども、
普通ね、棒とか紐をつけて回せばそれが映り込んでしまいますよね。
そうですよね、
ただこの製品は画像処理で、自動的に消してくれるわけですね。 なのでドローンで撮ったようなその迫力のある映像が簡単に作ることができるんですね。
すごいですね、
うん、でちなみにこの作成した映像というのは対応アプリがいらない普通の動画にでもねできるんですね。
あ、なるほど、うん、バレットタイム以外にも普通の360度動画を撮った上で、うん、後から自由にそのどこに視点を置くかっていうのを変えつつ、はい、その視点の動きで普通の動画として記録し直したりですとか、うん、特定の被写体を自動追尾して撮影するといったようにいろいろ遊べるようです、うんうん、はい、まあ、動画の解像度は 4K で画質の方も十分ですから、まあ、なかなか面白いアイテム
になりそうですね。楽しいですよね、
はい、
その3 ACQX020。
コーヒー豆の個性を生かすために、はい、まあ、1杯ずつハンドドリップで入れるというのが、うん、まあ、サードウェーブコーヒーですけれども、はい、そうですね、まあ、こちらの流れが家庭用のコーヒーメーカーにも波及していまして、うん、ここ数年はですね、うん、ドリップ式の製品がシェアを伸ばしています、
はい、
ただ実は、うん、このドリップ式というのを機械で行うと、うん、味が不安定になりがちだという問題があったんだそうです、うん、はい、でそれをある方法で克服したのがタイガー魔法瓶のコーヒーメーカー ACQX020 です、
はいはい、この製品が、ね、着目したのは豆の個性というのを生かしながらも味が安定しているエアロプレスという抽出器具での入れ方なんですね。
エアロプレス、
はいはい、でこのエアロプレス抽出を機械化したということが、まあ、特徴になっているわけですね。
でこちら資料見てみますと、はい、スタートボタンを押すと、うん、コーヒーの粉にまずお湯がシャワーのように注がれます、うん、
はい、
で30秒から90秒ほど浸されて、うん、はい、まあ、これによって豆の旨味が引き出されて、うん、その後蒸気の力でこうギューッと押し出していくんだそうです、うん、
はい、油分をある程度カットするドリップ方式ほどすっきりしないんですけれども、その一方でね、油分や雑味も抽出するエスプレッソほどは濃すぎないというのが味の特徴なんですね。
あ、なるほど、うん、ちなみにですね、この製品は粉を浸す時間を5段階、はい、そして注ぐお湯の温度を3段階から選ぶことができるそうでして、うん、はい、これによって同じ豆でもその組み合わせによって味わいがだいぶ変わってくるらしいですね。
そうですね、
はい、
この製品はタイガー魔法瓶の家電の最上位ブランドと位置づけるグラン X シリーズにラインナップされてるんですね、
はい、
舌の肥えたコーヒーファンにも支持されるか注目したいとこですね、
はい、
その4ポイント。
健康志向の高まりを受けて、はい、乳酸菌入り製品の市場というのがここ5年で 20% ほど伸びています、
はい、
まあ、去年ヒットしたロッテの乳酸菌ショコラみたいなものがその一つなんですけれども、
う
ん、
ね、はい、
まあ、お菓子あるいはインスタント味噌汁、うん、お豆腐といったように、うん、まあ、乳酸菌の活用の幅が広がっています、
はい、
でそんな中キリンのプラズマ乳酸菌というものが配合されたカルビーのポテトチップスポイットナッツソルト味というものが先日発売されました。
はい、このねプラズマ乳酸菌というのは、まあ、いろんな免疫細胞に働きかける PDC という樹状細胞ですね。
あの木の形をした樹状細胞ですね、
はいはいはい、それを活性化して一般的な、ね、乳酸菌よりも多くの免疫細胞を直接活性化してね、ウイルスの感染を防ぐことができるというふうに謳ってるんですね。これによってインフルエンザの罹患率の低下ですとかね、
はい、
咳や熱っぽさといった自覚症状が軽減したというそういう論文データがあるんですね。
このプラズマ乳酸菌というのはですね、うん、これまでキリングループの商品にだけ配合されてきたんですが、
はい、
他社とのコラボ第1弾としてこのポテトチップスが発売されました、うん、
はい、
プラズマ乳酸菌1000億個配合しているということで、うんうん、
はい、
まあ、1枚1枚が小ぶりで内容も 40g とまあかなり控えめとなっていますので、うんうん、まあ、ポテトチップスを食べる罪悪感みたいなものは間違いなく軽減されるっていうのはもう実感できますよね。
そうですね、
インフルエンザにかかりにくくなるっていうのがちょっとそう気になるんですけども、
はい、今月、ね、下旬には第2弾としてポイット発酵バター味っていうのも発売される予定なんですね、
はい、
まあ、今後ね他社とのコラボ商品っていうのが増えていくかね注目ですね、
はい、
その後トリバゴ。
ホテル選びなら鳥箱でレッツチェック と、まあ、外国人女性
ちょっと違うような気がしますけどそうでしたっけね。
なんか一応、はい、あのチェックしてから台本書いてみたんですけど、外国人女性が話すテレビ CF、はい、まあ、あの調査会社の M データによりますと、はい、今年上半期のテレビ CM で最も放送時間が長かった女性タレントというのが、はい、あの鳥箱のテレビ CM に出ているナタリー・エモンズさんという女性の方だったんです。
はい、
でこれほど大量の広告を出しているトリバゴっていうのは一体どんなサイトなんでしょうか。
はい、まあ、そのホテル選びということから考えるとね、楽天トラベルだとかジャランネットといったようなね、旅行予約サイトというのを連想しますよね、
はい、
でも実はトリバゴは別物なんですね、
はい、
ホテルを直接予約する機能はなくて、複数の旅行予約サイトの料金を集めて表示する比較サイトなんですね。
ですよね、うん、でこの比較サイトの有用性というのはこの数年でぐっと高まっています、はい、うん、以前は旅行予約サイトといえば楽天とジャランが圧倒的な存在で、うん、この2つを調べれば、まあ、大体一番お得なプランを見つけることができたんですけれども、はい、最近はエクスペディアですとか、うん、ブッキングドットコムといったような外資系の旅行予約サイトが登場しまして、うん、結果どこに正解があるのかが分かりにくくなっています、
はい、
そこで活躍するのが比較サイトなんですね、はい、まあ、そこで番組の後半ではこの比較サイトの比較を行います、
はい、
以上ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ、番組の後半は旅行比較サイトを比較すると題してお届けします、
はい、先ほどの鳥箱のような旅行比較サイトというのは、うん、あくまでも各予約サイトの料金を表示するだけでして、自ら旅行商品を販売するわけではありません、
はい、
ただユーザーがお目当てのプランを見つけてその予約サイトに移動すると、うん、まあ、一定額が成功報酬として比較サイトの側にキックバックされるというビジネスモデルになってるんですね、
はい、
ま
あ、こういったサービスはね、トリバゴの他にもあって、国内勢だとトラベルコですとかね、
はいはい、
トラベル .jp といったような10年以上の歴史を持つサイトもたくさんあるんですね、
はい、
日本ではホテルやエアライン単体よりもパッケージツアーの方がね需要が高いので、ツアー情報が充実しているというのが特徴なんですね、
はい、で一方個人旅行ですとかインバウンド需要の増加でトリバゴのような外資系サイトも続々と日本に進出しています、うん、最近ではアメリカのカヤックが本格進出していまして、うん、国内の旅行予約サイトやエアラインとの連携を今後強化していくんだそうです、はい、まあ、この手の外資系のサイトは、まあ、ホテルかあるいはエアラインの料金比較からスタートしたものが多いので、うん、全体的にシンプルな操作性が売りになっています、
はい、本社の方ではね、国内系外資系合わせて10の比較サイトで最安値調査というのを行ったんですね、
はい、
同じ時間帯にそれぞれの旅行比較サイトに同じ条件を入力してね、最安値となるプランを表示させているんですね、
はい、
で国内外の大都市だけではなくて地方都市ですとかね、リゾート地といったような施設も料金比較を行っています。
具体的に言いますと、まず外資系のホテルズコンバインド、うん、トリバゴ、うん、トリップアドバイザー、うん、カヤック、スカイスキャナー、うん、そして、まあ、Google 検索ですね、うん、
はい、
それから国内系のヤフートラベル、うん、フォートラベル、うん、トラベル .jp、うん、トラベルコ、うん、以上10サイトを比較しております、うん、で具体的な調査結果はですね、うん、やっぱかなり細かく書いてあります、はい、どこで何を調べたらいくらだったかっていうのがざーっと書いてあるので、さすがにこの番組ではご紹介は控えますが、
はい、
まあ、ぜひ本誌11月号の方をご覧ください、
はい、
でこの最安値チェックで国内旅行か海外旅行かで比較サイトの実力に差が出たとおっしゃってますね。
そうなんですね、まず国内のホテルの料金というのはね、調べるならば国内系の比較サイトを使うのが鉄則なんですね、
はい、
ポイントとしては JTB だとか近畿日本ツーリストといったような老舗の旅行会社との連携があるかどうかなんですね。例えば大和ロイネットホテル盛岡の場合ね、最安値は名鉄観光で、時点が JTB 系列のルルブトラベルだったんですね。
なるほど、
うん、
まあ、こういった大手旅行会社は自社のツアー用にあらかじめ部屋を確保しているので、うん、
はい、
オンラインの旅行会社とは違う独自の値付けを出すことがあります、
はい、
でそれが思わぬ安値となることがあるということなんですね、
はい、で最近は外資 系の予約サイトでもね、国内の宿泊施設の取り扱いっていうのを増やしてるんですけれども、力を入れているのはやはりインバウンド需要がある地域が中心になるんですね。その分訪日観光客が少ない地方都市というのは手薄になるわけですね。
そういうことですね、はい、ところが海外のホテルとなるとこの力関係が逆転します、うん、例えばコートヤードバイマリオット上海カテイで最安値をつけたのは、うん、ブッキングドットコム、うん、そして時点は中国最大手のシートリップでした。
はい、
まあ、日本人に人気の高いハワイを除けば、うん、国内の予約サイトの力は決して強くはありません、うん、まあ、ですので、うん、外資系の比較サイトの方が優秀という結果になりそうですね、
は
い、
ただね、例外的に国内でも海外でもほぼ最安値を示したサイトというのがあるんですね。それはトラベルコなんです。国内ホテルの連携サイト数というのは25サイトでこれは最多なんですね、
はい、
それに加えて宿泊施設の販売システムとも連携して一部のホテルの公式プランも検索可能ということなのでほぼ抜けがないんですね。
またこのトラベルコの海外ホテルの場合は、うん、国内外の主要の予約サイトと連携している、まあ、ここは他の比較サイトと同じなんですが、うん、
はいはい、
外資系の有力比較サイトとも連携しているという点が強みになっているそうです、
うんうん、
これによって直接連携しているサイトに加えて海外の予約サイトの検索結果も表示されるんだそうです、
はい、まあ、エアラインも、ね、同じように外資系の有力比較サイトスカイスキャナーと提携してるんですね、うん、国内の比較サイトの弱みをうまくカバーして総合力は頭一つ抜けているという印象ですね。
ちなみに国内のホテルではヤフートラベルもチェックしておきたいところです、
はい、
5つの予約サイトに加えて一部のホテルの公式プランを調べることができまして、うん、そのまま予約することができます、
うん、
で中でもですね、うん、自社の傘下に収めた一休ドットコムのプラン、うん、
はい、
こちらがですねヤフープランとして掲載されていまして、うん、最大で 20% が T ポイントで還元されるというものもあるそうです、
はい、加えてねヤフープレミアムの会員ならば 4% 上乗せになるんですね、
うん、
ソフトバンクのスマホユーザーならばヤフープレミアムが無料で使えますから特にメリットが大きいですよね。
ちなみに比較サイトで調べた最安値が本当の最安値かというと、
うん、
実はそうとは限らない場合があると日経トレンディでは指摘しています、
はい、
エクスペディアやホテルズ .com のような外資系の予約サイトには会員登録をした上でログインしてからでないと見られない会員価格が存在しているからなんですね。ところがこの割引率が 5% から 20% とかなり大きいそうです、
はい、まあ、大半の、ね、比較サイトではこういった限定料金というのは出てこないんですね。なので主要な予約サイトには会員登録して個別に確認した方がいいでしょうね。
ですよね。
あとね、さらにその会員価格を割り引く技というのもあるんですね。メルマガとか SNS あるいはクレジットカードの会員サイトとかで配布されている割引クーポンを使うんですね
、
はい、会員価格と割引クーポンは併用することができるというのも多いのでね、さらに 10% ほど価格を下げることができるわけですね。
もうこの辺のビニーリ再入があった解説はさすが日経トレンディという感じなんですが、比較サイトで最安値を見つけた後にそのまま予約サイトに行かず、うん、改めてポイントサイトを経由して予約サイトを使うという手も紹介されていまして、
ね、
はい、もう読んでるだけでお腹いっぱいになりました、
はい
はい、まあ、今発売中の本誌日経トレンディ11月号には具体的に各比較サイトを比較した時にどのような結果が出たかというものが掲載されていますし、はい、サイトごとの強みや弱み、さらに本当の底根を実現するための技が実はさらにたくさん載っていますので、うん、ぜひお読みください、
はい、
週刊日経トレンディ後半は旅行比較サイトを比較するをお届けしました、
はい、イチゴーズチェック。
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何 ということで、今週も1号さんをお迎えしてお届けします。1号さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
いや、あの日経トレンディ編集部のインターン、星名遥さんがですね、私に代わってこのコーナーを仕切ってくださるような雰囲気になっているんですけれども、私そのままスタジオにおりますので、このまま進めさせていただければと思うんですが、星名さん、よろしいでしょうか。
よろしくお願いします。
はい、それでは本日のご紹介のアイテムです。一望さん、何でしょうかね。
はい、ちょっとデジタルものに戻ってきまして、WF の 1000X というですね、型番でですね、これはですね、あのソニーのまあイヤホンなんですね。この前発表して10月に発売される、まあ特徴としては、まあいわゆるその完全ワイヤレスと言われる、左右つなぐケーブルも全くない、耳に別々のものを差し込んでやるというやつなんですけれど、これにまあ要はソニーがだいたい全ての機能を詰め込んできてまして、まずノイズキャンセリングが、彼らの歌い文句で言うと、もう最高レベルのものが完全ワイヤレスなのに乗ってますと、でそれプラス外の音も聞きながらというモードに切り替えることもできると。でですね、ここから先がちょっと面白いと思ったんですけれど、まあこれスマホとつながってて、スマホは加速度センサーがついていますので、自分がまあ歩いてるとか乗り物に乗ってるとか、そういう状況が分かるんですね。すると止まっている時は完全に音に没入できるんだけど、歩き始めると自動的に外の音が聞こえ始めると、
危なくないよということですね。
そうですね。
いや、またえらいことになってるイヤホンですね。
そうですね。それでいてですね、実はちょっとお値段先に言っちゃいますけれど、2万5000円程度といって、実はこれ完全ワイヤレスの中ではそんなほど高い方ではないんです、
ね、そうですね。あの完全ワイヤレスのイヤホンっていうと、まあ今話題のものではありますけれども、今まではどちらかというと、やっぱどうしてもアップルのイヤーポッズがこう主流みたいな印象がありましたけれども、ここまで至れり尽くせりになってくると、ちょっとソニーを無視できない感じになってきます ね、
そうね、私もちょっとこれからイヤホン使うときにはもうケーブルに耐えられない体にちょっとなってしまったので、今も一つ使ってるんですけれどね。
あ、なるほどね。
もう耐えられない体
になってますね。
あ、確かに知ってる人多いよね、もうワイヤレスに。
多いんですよ。あの僕らなんかは普段からあのヘッドホンが仕事道具でもありますので、ラジオの仕事をしているので、そうすると、そっちはケーブルがきちんとついたのじゃないと仕事にならないっていうところがあるので、なんかねちょっと心理的抵抗感があるんですけれども、でもやっぱ楽なんでしょうね。
そうですね。
いや、先日ソニーといいますと、あの超高級ヘッドホンとかもリリースしたりしていましたけれども、その黒物家電とかも中心に、本当にこうソニーの復活っていうのが鮮明になってきた。
最近ね、騒がれてますね。
はい、ね、そのなんかこう一環みたいな感じがしますね。
これはちょっと注目です。
わかりました。それでは1号ずつスコアに参りましょう。このソニーの WF-1000X のホニャララ度を10点満点でお願いします。
私が使っている iPod 10点。
そこちゃんと度で合わせてくるわけですね。ね、星名さんね。
ね、しかも僕が言うんじゃないんですね。
そうですね。ということで今回これを公式に採用させて
ください。そうなんですね、
はい、星名さんが愛用しているのは iPod 10点ということで、今回は記録させていただきます。ということで1号ずチェック、来週も日経トレンディ編集部員の方の気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのはソニーのイヤホン WF-1000X でした。1号さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。ということでですね、エンディングなので、あの11月の2日木曜日と3日の2日間、ベルサール東京日本橋で開催されるトレンドエクスポ東京2017の一部情報をリークしていただきたいなと思うんですが、いかがでしょうか。
はい、そうですね、ちょっとなんかいろいろどんどん新しく情報が入ってきてるんですけども、今ちょっとあのお伝えしますとね、日経トレンディ30周年というのが実はこの11月発売の12月号なんですね。
そうですよ、
でそれでこのトレンドエキスポ内で、30周年企画っていうのをやろうと思ってまして、これはもう30年前のヒット商品が変えたことっていうことで、ずっと30年間振り返ってみようと思うんですけども、これでスヒドバクシ博士いらっしゃいますよね。この方の司会でアサヒビールの方と、そしてアイモードのね、まあ、この松永真理さん、
懐かしいですね、
はい、っていうのを登場していただいて座談会を考えてるんです、ね、あとそのもう一つはですね、リアルハプティクスというのが産業革命を起こすというふうに題してですね、
リアルハプティクス、
はい、これは何かというと、いわゆるゲームや VR ありますね、これの触覚の部分ですね、うん、つまり触覚まで伝えるリアルハプティクスというのが、
なるほど、は
い、そのつまりね、柔らかいものを上手に触れる器用なロボットっていうのも現実になってくるんです。こういったその技術のね、第一人者慶応大学の先生をお迎えて、最新動向を解説してもらうみたいなものもあります。
いいですね。僕はあの個人的にはその水道橋さんがご出演になるその振り返り企画なんかがまあおじさんなので好きなんですけれども、はい、ただその最新テクノロジーもあるし、うん、そういう過去の振り返りもできるしっていう意味では、うん、さらに今年のトレンドエクスポはこう充実感漂いますね、
うん、そうですね、うん、まあ、30周年っていうのもあるので、うん、過去現在そして未来というふうにバッと俯瞰できるようなね、そういう展示と講演内容になってます。
そういうことですね、はい、これは行かないと損ですよ、はい、もうリスナーの皆さんぜひお越しください、
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。